ルコによる福音書10章32節。さて一同はエルサレムへ登る途上にあったが、イエスが先頭に立って行かれた。彼らは驚き怪しみ、従う者たちは恐れた。一度はエルサレムへ登る途上にあったが、イエスが先頭に立って行かれたので、彼らは驚き怪しみ、従う者たちは恐れた。こう非常に明確なコントラストをなすイエス・キリストとその他の人たちとの行動の違いという、本当に際立ったその違いというものが現れている箇所であります。エルサレムへ登る、まあエルサレムはですね、その辺りの中心都市でありましたから、登るという表現をいたします。まあ高台にありましたから、海抜下だいたい400メートルぐらいのところに、大地があって、そしてガリラヤ、ヨルダン川という、川によって潤された、まあ、非常に、豊かな自然の広がる、しかしそれは海面下です。400メートルぐらいのところなんですよね。そこから一気に海抜700メートルあたりのところまで、マイナス400から、プラス700ですので、だいたい1100メートルぐらい一気に、登る、まあ、そういう高台にありましたから、まあ、そういう意味でも実際に登るわけなんですけれども、まあ、ちなみに私は山登り、もう今は最近ちっともやらなくなりましたけれども、昔は、よく山登りをしていてですね、1100メートルが一つのあれなんですよね、その目安になるんですね。1100メートル以内、標高差を1100メートル以内で収まる登山は、まあ、比較的楽、ですけれども、それを超えるとですね、一気にこう体に負担がかかって疲れたなというふうになる、一つの目安が1100メートルというのを以前、頭の中に入れておりました。ですのでまさにマイナス400メートルから、プラス700まで一気に1100メートル駆け上がるというのは、まあ、山登りとしても、かなりハードな運動量だったと思います。イエス様はエルサレムに登ろうとしておられました。どんなことが待っているのか、エルサレムに自分が行けばどういうことになるのか、マルコによる福音書10章というとですね、まあ、他の福音書だと10章というと、まだまだイエス様は、ガリラヤ湖周辺でですね、病気を癒したり、孤独な人のお世話をしたり、本当にですね、こう忙しく人々のために働いていた。まあ、他の福音書だと10章あたりだとまだそんな感じでイエス様の生活の匂いが漂ってくるわけなんですけども、マルコにいる福音書は、ボリュームが他の福音書と比べて非常に短いので、この10章あたりだと本当にですね、いよいよ佳境に差し迫ってきているところなんですね。で、さてという言葉で、さあ状況が変わりますよということをまず読者一人一人に促していて、これから重大な局面に差し掛かるのだという前置きがなされるわけですね。一同はエルサレムへ登った。イエスは先頭に立っていかれた。しかし周りの人たちは驚き怪しみ、恐れたというコントラストの中でこの、状況が説明されています。イエス様、私のどんな悩みも辛抱強く聞いてくださって、また私のどんな病も、体の病も心の病も全てお癒しくださって、そして本当に私に 豊かな愛情の眼差しを向けていてくださる。イエス様、あなたにお従いすることができるのなら私は命もいりませんという感じではないでしょうか。イエス様にお従いするっていうのは非常にこう心がこう高揚感に満たされるようなそういう経験なのではないでしょうか。しかしここではそのお従いする人たちについて驚き、怪しみ、恐れと書いてあるのであります。一見全然違う文章が目の前、単語が目の中に飛び込んで実に戸惑うところでありますけれど、どうしてイエス様どこまでもついていきたいっていうんではなくて、驚き、怪しみ、恐れなんでしょうか。まあ、いろいろと説明の仕方がきっとあるんだろうと思いますけれども、私はイエス・キリストの自由さには私たちの理解をはるかに超えるものがあったというふうに説明したいみたいだというふうに思います。先ほども申し上げましたけれども、マタイによるマルコによる福音書は10章に差し掛かるともういよいよ佳境に、入っていきます。ここから場面が一転するんですね。今までが本当に今日の天気のような明るい、日差しの中にいたイエス様と弟子たちと、またその取り巻きと、また人々と、本当にこう人々は神が共にいてくださるということはこんなにも素晴らしいことなのかということを経験することのできた3年間。ところが一気に夜がやってくるですね。本当に鶴瓶落としのように一気に暗闇へと突入していく、その場面に今こうしてイエスとその従者たちとは差し掛かっているのであります。私たち、夜がやってくる、いよいよ嵐がやってくるということがもし分かったとしたら、私たちの取るべき行動というのはそのための備えではないかと思います。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、食料も必要だ、いろいろとこう補強も必要だということで、いろいろと準備をし始めるのが私たちの普通の行動パターンではないかというふうに思います。しかし、イエス・キリストは、そんな素振りをみじんも見せないで、本当に無防備なままでその暗闇へと突入していかれる。イエス様、ちょっと待ってください、私たちには準備が必要なのではないでしょうか。今あなたがエルサレムに向かっていくということは、一体どんな危険が身の回りに迫ってくるかわからないんですよ。そのためには私たちにはあまりにも準備が不足しているんじゃないでしょうか。ちょっと待ってくださいと言いたくなっていたのかもしれません。しかしイエス・キリストは無防備なままで、大丈夫、必要なものはすべてそこに備わっているんだから行こうじゃないかと言って先頭を切って進んでいかれるのであります。そういうわけで私たち従う者たちとイエス・キリストとのお心のありようというものが全く違うありようでありましたので、こんな風に、全く違う行動が生まれてきたのであります。しかしもし私たちがここでイエス様によって見捨てられていたとしたら、私たちは何の希望もなくそこに打ち捨てられたままでいるのでありますけれども、そんな風に私たちとは全く違う心持ちで安心して 行く先々で必要なものは全て整えられているという信仰に固く立ったイエス・キリストが安心して私たちの先頭に立っていかれるので、そして私たちを決して手放すお方ではないので、本当にイエス様にしがみつくという形で私たちも安心を得ることができるのであります。私たち大丈夫、明日は明日の風が吹く、そして明日には必要なものが全て神によって整えられている。私たちは、無一文で明日という日を迎えても大丈夫、何の心配もいらない、必要なものは全て整っているはずだからという思いを目の前にしたときに、本当に足がすくんでしまうのではないでしょうか。そんな思いは到底私には持てません。私は心の中が悩み事でいっぱいです。あれを食べようか、あれを飲もうか、あれを着ようか、どこに行こうか、どうしたらいいのか。イエス・キリストの心の中はそういったものに全く支配されていなかったのでした。そして、本当にその私たちが揺れ動くその心のままでイエス様によってしっかりと私たちは掴まれているのであります。ですの で私たちがなすべきことは、それを精神統一によって克服するということではなくて、全くそのような危険の中でも安心を覚えていらっしゃるイエス様にしがみつくという、ただその一つのことが私たちに求められているのであります。そんな、無計画なあなたと一緒に行動することはできません。さよならイエス様と言ってしまうとすれば、私たちはたちまち暗闇の中に、奈落の底に突き落とされてしまうのでありますけれども、それをしさえしなければ、すなわちイエス様に信頼して、ただイエス様にしがみついていさえすれば、イエス様はそうお信じになった通りに私たちの目の前には道が開けていくのであります。彼らが恐れたことは半分は事実でありました。イエス様はこの後エルサレムに行って十字架にかけられ、そして彼らの目の前から一旦そのお姿をお隠しになったのであります。しかしその後に3日後にイエス・キリストはもう一度墓からよみがえって彼らの目の前に現れ、私はいつも世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃって、そして天に登っていかれ、その後も聖霊の神様を弟子たち一人一人にお使わしになって共にいるという絶対的な安心で彼らを守っていかれたのであります。そのように神様にできないことは何一つない、そのことをイエス様はご存知でありました。私たちはそのことに対する知識があまりにも欠けているがために、恐れなくてもいい恐れの中に自らを追いやってしまうのであります。どうぞ今共におられるイエス様に手を差し伸べてみてください。そして手と手をしっかりとつなぎ合わせた時に経験する安心をどうぞ皆さんも味わってみてください。本当に私もですね、こうお話ししながら自分自身がいかに恐れにとらわれやすい心であるかということをよく承知しています。ですのでこんな私だからこそ、イエス様どうか助けてください、私を捨てないでくださいと言ってイエス様の方に手を伸ばしていきたいというふうに考えております。どうぞ皆様もそのような道に一歩踏み進んでいただければと思います。それではお祈りいたします。